耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの人生を振り返ってみるとどんなことがあったでしょうか。まあね、幼少期、小学生、中学校時代、高校時代といろいろあったはずなんですけど、まあ僕はね、だいぶ色あせていた思い出ばかりになってしまいました。しかしですね、今回の本をきっかけにその色あせていた思い出、記憶というのがですね、結構蘇ってきたんですよ。さあ、一体今日はどんな本を紹介するのか、それは聞いてみてからのお楽しみです。ただですね、男子の方、元男子だった人、読んでほしいなと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレタチヨミ新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております中村校著、小森屋くんが決めたことという本です。まずは著者のご紹介です。中村光さん、1969年岐阜県生まれ、芝浦工業大学工学部工業経営学科卒業。2002年に履歴書という作品で第39回文芸賞を受賞しデビューしました。2004年には、ぐるぐる回る滑り台という作品で第26回野間文芸新人賞を受賞。他の著書に、デビクロ君の恋と魔法、トリガール、100回泣くことなどがありまして、デビクロ君の恋と魔法はですね、2014年11月に映画化します。はい、そんな、中村光先生が書かれた今回の作品なんですけども、非常にですね、面白い試みに挑戦した小説です。実際に存在する一般人の男性を取材して、そこから作者が物語を構築していくという方法で書かれています。で、話の内容なんですけども、まずきっかけとしてはですね、中村さんは、男子の小説が読みたいという編集者の、ま、思いつきというか、ま、願望によりまして、都内に住む小森屋くん、30代前半の、小森屋くんという男性を、取材することになります。で、この小森屋くんは至って平凡な男性なんですが、まあ、特にね、突出した技術とか知識があるわけでもなく、しかし、取材をしていくと彼は普通なようで、普通でない人生を歩んでいたことが分かってくるんです。幼い頃から恋多き人生で、告白しては振られ、告白しては振られの学生時代を過ごす小森屋くん。また高校時代には、後に一生の親友とも言える人物とも出会い、その人生に深みが出ていきます。そして様々な経験を経て、小森屋くんは徐々に人として成長していき、大人になっていくんですが、余命2ヶ月の宣告を医師から受けてしまうんです。そしてそこから生還してきた小森屋くん。さあ、まあフィクションとノンフィクションがね、うまく融合したこの小説、一体どんな物語なのか、そして小森屋くんは一体どんな人物なのか、今回物語の一部ドラマにしました。お聞きください。
中村さんに男子の小説を書いてほしいんです。
暴漠とした表情を浮かべた長身の編集者にそう言われたのは3ヶ月ほど前。正直男子の小説というのは何も絞れていないのだが、編集者は乗り気になっていた。それから最近知り合った若者に取材をしてみないかという誘いを受けて今に至るわけだが、一般の人にいきなりあなたの人生を取材させてくれ、特に恋の話とかが聞きたいというのもあれだろう。お酒なんかも飲みつつフランクな感じで話を始めることにした。最近変わったこととか何かあったりしますか？
特にはないですけどね。
そうですよね、変わったことなんてなかなかないですよね。彼は小森屋くんと言った。30代前半の若者で感じが良くて真面目そうな青年だ。彼は映画編成の仕事をしているらしい。ただ普通の人だった。イケメンともてはやされることはないだろうし、特別おしゃれなわけでも特別フィジカルが強いわけでもなさそうだ。だが彼は驚くべきことを何でもないことのように話し始めた。
ああ、でもあれですね、何年か前ですけど、ちょっと病気をしてお医者さんに余命2ヶ月って言われたんですよ。
え？
あと2ヶ月の命だって。でも生き残っちゃいましたけど。
その日僕は彼に余命2ヶ月と医師に言われた経緯を聞いた。またそこに至る経緯や さらにそこに至る経緯を聞いた。小森屋君の恋と生還、すべての語られる偉人には生かしたエピソードがあり、また波乱万丈の人生がある。だがそんなものは僕らには関係ないことだ。エピソードなんかではなく、彼の魂を書かなければならない。魂が恋をして奇跡を生み、やがて物語になるのだ。僕は正しい魂を捉えようとする。
先生、僕が20歳になったら結婚してください。
そうだね、待ってるね。
幼稚園、人生初のプロポーズ。
おい、パンツ落としたの誰だ。おや、名前が書いてあるぞ。
え、
こもりや。おい、こもりや、これお前のだな。
彼を長く暗黒時代に突き落とした小6の修学旅行。
こもりやくん、昨日ラジオでハガキ読まれたでしょ。
え、聞いてたの。
ゾヌ、
ラジオでハガキを読まれたのは中学時代で一番嬉しい出来事だった。そして高校時代、小森屋くんは後に親友となる少年と出会う。
道口です。女の子にモテモテの高校生活を送りたいと思います。
1994年高校に入学した彼はこの道口と知り合った。自分にないもの、自分に足りないものをたくさん持っていた土岸に、彼はすっかり傾倒しハマっていくことになる。その結果、幼い頃より彼が培ってきた勇気はしょうもないところで発揮されることとなった。
モリ、こっち。バレてないか。
多分大丈夫。
よし、行くぞ。
おっしゃ。
食い逃げというものを試してみようと土岸が提案して、彼も度胸試しのつもりで賛同した。ファミリーレストランでサーロインステーキのコースを食べた彼らは会計をせずに店を出ることに成功した。そして結局食い逃げは失敗に終わる。中学時代の同級生がバイトをしていて、会計をせずに出て行ったことが早々にバレてしまった。その夜、ファミレスで泣きながら謝る母親の姿を見るのはやはり答えた。
お母さんごめんなさい、お母さんごめんなさい、お母さんごめんなさい。
彼は心の中で謝り続けることしかできなかった。傷ついた母親の姿はもう二度と見たくない。小学校、中学校で何からも卒業できなかった小森屋くんは、少しずつ変化の時を迎えていく。
小森屋くん、ナイスタイミング。今から切るところだよ。
二浪を経ての大学生活、土岸の紹介で彼は一人の女性と出会った。チャンプ美容室というところで美容師をしている青柳彩子。彼よりも三つ年上の女性だ。
俺、人生で二度目なんですよ。
何が？
美容師さんに髪を切ってもらうのって。一度目は断髪式の後に坊主にした時で、今日が二度目。
へえ。
だから彩子さん、今日も俺坊主にしようかな。
え？本当に？
なんか今彩子さんと喋ってるうちにそういう気分になってきた。
森、よく考えろよ。
いや、いいよ。ちょうどさっぱりしたかったし、2000年だし。
じゃあさ、小森屋君、私に任せてよ。おしゃれな感じの坊主にしてあげる。
感じがいい人だなと初めて会った時から思っていた。三つ年上でおしゃれで明るい女の人、ブリリアントグリーンのボーカルをちょっとバカっぽくした可愛い人、ハサミの音とともに立ち上がる気持ち、これはもう完全にあれだった。そして、
ねえ、俺彩子さんのことが好きで付き合ってほしいんだ。
私でいいの？
彩子さんがいいんだよ。
本当に？
うん、彩子さんがいい。
嬉しい。
心が通じ合った瞬間、幾度目かの恋愛。彼は今度こそ大事にしようと思っていた。
21世紀はずっとあやちゃんと一緒にいるよね。
そうだね。
あやちゃん好きだよ。
私だって森くんが好きだよ。
うん、でも俺の方が好きだよ。
うんうん、私の方が好きだよ。
年が明けて2002年、その年は彼にとってさまざまなことからの卒業を含んだ年だったのかもしれない。
ねえ、どうして土日くらい時間取ってくれないの？
いや、バイト先の人が足んなくて社員さんが困っててさ。ごめんごめん、来月は何とかするからさ。
次第に会話が減り、代わりに喧嘩が増えた。あまり会えないことや価値観の違いのことは喧嘩のきっかけに過ぎない。実直で一本気な彼は、大好きな彼女を安心させることはできなかった。それから二人は一ヶ月会わずに、これからのことを考えることにした。だけどお互いの中ではもう決まっていたことなのかもしれない。
これまでありがとう。森くんは何事にも一生懸命で、真面目で優しくてひたむきで、いいところがたくさんあって大好きでした。きっとまたすぐにいい人ができるよ。恋人ではなくなるけれど、これからも連絡を取っていこうね。
こちらこそありがとう。
恋愛と失恋、今までは誰かに言われて行動していた。だけどこれからは自分で選んでいかなければならない。一つ一つの経験が小森谷くんを成長させているのだ。壊れて動きを止めてしまった時計は一日に二度正しい時刻を示すんです。
ちなみ先生は？
ああ、そっか。知らないよね。ちなみ先生はもういないんだ。
富士山、綺麗だな。
真人間になろうぜ。
いや、実はずっと好きでした。
そうなの？全然知らなかった。
俺は今から3年間遊びまくったツケを払うよ。ただし、お釣りが来るくらい払ってよ。
好きです。
そういうこと言ってる場合じゃないよ。
お前には仁義がねえんだよ。
私、小森屋さんのことお兄さんにしか見えないです。
なあ、俺たちはうまくやろうぜ。
森くん頑張ってね。
歯磨けよ。
宿題やれよ。
いい夢見ろ。
ありがとう、ありがとう。小森屋くんが決めたこと。
以上、ドラマでした。果たしてタイトルの小森谷くんが決めたこと、これは一体何なのか、それは本編で確かめてみてください。
でこれ読んでる時ですね、本当あのノンフィクションだと思っていたんですけど、どうもちょっとね違うみたいなんですよね。あの中村先生の創作というか、まあ、小説として作り込んだという部分があるみたいなんです。ただね、読んでて本当脚色されてるって気は全くせずね、すごいリアルに、まあ、リアルにありそうなドラマというのがこの物語に隠されています。さて、今回ラジオドラマだけでなく、実は著者の中村光さんにもインタビューをさせていただきました。こちらの音声をお聞きください。それでは、著者の中村光さんです。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速お聞きしたいのが、こちら、はい、中村さんの作品の中ではかなりその変わった経緯でその書かれた作品なのかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、あの実在の人物に取材をして、うん、まあ、それをもとに小説にしていくという、
うん、
最初にこちらのお仕事をお受けした時って、本書の中でもちょっと困惑されてましたけども、うん、どうでしたか？
はい、うん、まあそうですね、心情とかとしては冒頭に書いてあるようなことと同じなんですけど、そう、まあ面白そうだなっていうことが大きかったのと、
はあ、面白そう、
うん、その普通の男の子に話を聞いて、
はい、
その人の青春であったり、 まあ、いろんなことをそのまま小説にしようっていう試みだったんですが、
うんうんうん、
なんかでもそれはすごい面白そうだなと思ったのと、
はい、
でもやっぱりすごく不安もあったんですよね。
あ、不安、
うん、ちゃんとやっぱりその小説になるかっていうこと、
あ、
それから面白くなるかっていうことですよね。
あ、そうですね、まあ、普通の人の人生ですからね。
はいはい、
まあ、事実は小説よりきなりなんても言いますけども、
うん、
でもただ、まあ、中村先生の方で、まあ、うん、物語をコントロールできない部分があるわけですからね。
そうですね、うん、
で実際取材自体はその、まあ、小森屋君の、まあ、モデルになる男性に、まあ、3、4回お会いして、はい、まあ、メモをなんか100枚近く書かれたとかで、
はい、
うん、でそれをもとにじゃあ、小説として、プロットを書き起こしていったっていう、そんな形で書かれてたんですか。
うん、最初はね、やっぱりその彼のエピソードの中で、
はい、
まあ、軸になる何かを探して、
うんうん、
それをなんかこう小説化できないかっていうアプローチだったんですけど、
あ、前編ではなくて、まあ、一箇所だけでもという。
そうですね、うん、まあ、普通そういう風になると思うんですよ。誰か実際の人から、
はい、
何かを取材してそれを小説化するってなったら、うん、まあ、その人が何か遭遇した事件であるとか、
はい、
なんか従事している職業の話であったりね、
うんうん、はい、
で、まあ、今回その彼が余命2ヶ月で言われたことがあるっていうことがやっぱり一番インパクトがあって、
はい、
でその話を書こうとすると、
うん、
そこだけでは話にならない、小説にならない、
うんうん、
納得できないこととかがあって、
はい、
でもこれをその読み手書き手が納得するにはその前の話も書かなきゃいけない、
う
ん、さらに言うともっと前まで話を書かないと、
はい、
ここの部分やっぱちょっとわからないってなって、じゃあもう生まれた時から書いちゃおうと途中で思ったんですよね。
な、
取材している最中に、
はい、
うん、で、まあ、一旦取材が終わったようなお話は聞きましたってなったんですけど、すいませんもう一回お話聞かせていただけませんかって頼んで、またその幼稚園時代の話とか小学生時代の話とかそういう話を聞いてってことで、で、まあ、都合4回ぐらい、3回が4回ぐらいですかね、
はい、
長時間インタビューというような感じで話を聞いて、そのこう、まあ、資料をまとめながら、こういうふうにこう話を拾っていけば小説になるかなってことをこう考えて、まあ、それがそのままプロットになった感じですね。
なるほど、うん、いや結果的に僕それですごい良かったって、まあ、僕へのおこがましいんですけども、小森屋くんの その子供時代の話って、はい、僕やっぱり共感するところってすごい多かったんですよね、
は
い、
あ、そうですか、
まあ、小学4年生とか男子最強の季節じゃないですか。
あ、そうですね、
の中にその表現ありましたけど、
うん、
で実際そういうところに共感して、まあ、自体者に小森屋くんがなんかすごい好きになっていく、もう小説の登場人物としてもそうですし、
うん、
まあ、こういう人がなんか友達にいたら楽しそうだなっていう感じで好きになっていって、でそれが余命2ヶ月って言われてついつい応援したくなるっていう、
はいはいはい、
で先ほどから中村先生が口にされる小説になるならないみたいなお話をしてるんですけども、
はい、
小説になるっていうのはこれどういうことを指してるんですか。
そのエピソード、何かエピソード、面白いエピソードがあって、
はい、
じゃあそのエピソードをそのまま書いても、それだけではやっぱり小説にならないと思うんですよね。まあ物語になるかならないかって考えた方が分かりやすいのかな。
あ、物語になるかならないか。うん、
この話面白い、この話面白いでしょって言って、うん、飲み屋でお話しして、
はい、
でそれはその場ではすごく面白いんだけど、
うんうんうん、
それをその一字一句書いても、まあ、小説にはならない。なんでかっていうと多分終われないからなんですよ。
終われない
話が終われない。
ああ、なるほど。
その場だけを切り取ってもね、
うんうんうんうん、
やっぱり物語ってやっぱり行って戻ってくるとか、なんかそういう構造がないと、
うんうん、
ページがうまく閉じられないというか話が終わらない。始まり方は結構どんな始まり方でもできるんですけど、
はい、
ちゃんとこう物語として閉じるっていう、
物語として閉じる、うん、まあオチがつくであるとか、
まあそう、
まあ、どこがすっきりするとか、
そうですよね、
まあ、作者としてなんか伝えたいテーマがきちんと伝えられたとかっていう、うん、そういう そうですね。そこがなんか作家さんの感性なのかなって今お話をしてて思いました。うん、ちなみに今、ちょっと自分で言ってあれなんですけども、テーマって伝えたいなんかテーマとか小説になんかこう込めたものっていうのは、普段終わりだと思うんですけども、はい、今回の場合はどうですか？
一言で言うと、ものすごい簡単なことで僕はいいと思ってて、
はい、
それはその、この話であればやっぱりその人間参加だと、
人間参加、
うん、もうシンプルでいいと思うんですよね。
はい、
うん、まあもちろんいろんなこと、小説、長い小説の中でいろんなことが起こって、その場その場でいろんなこと感じられたり、小さなそのテーマ性っていうのはところどころで立ち上がるのかもしれないですけども、うん、まあ、全体を通せばやっぱりその命って素晴らしい、まあ、命に感謝するというようなまあ話だと思いますね。
そうですね。リスナーさん、今こうね、小説読んでないで聞くと漠然としてるように聞こえるかもしれないんですけども、すごい僕それ分かります。
あ、そうですか。
小森谷君のその人生っていうかね、半生ですけども、
うん、
なんか読んでて楽しいんですよね、
うん、
やっぱりその編集者の方が中村先生に男子の小説を書いてほしいんですって言った気持ちが分かるんですけども、うん、男子のその何でしょう、人生を書くのが本当にうまいなと思いました。小森谷君のまあ心情とかも、もちろんそのある程度本人から聞きつつも、まあ、推測して書かなきゃいけない部分もあったと思うんですよね、
うんうん、
この時こう考えたとか、
うん、
あと赤ん坊の時とかは気持ちが書いてますけど、これはもう本人も覚えてないはずなので、でそういうところで、そのやっぱり中村先生の出力っていうのがあって、またその小森谷君という、まあ、モデルになった人物の人生があって、まあ、この作品が完成したのかななんていうふうに思いました。
うん、まあ相性良かったですね、小森谷君と。
あ、モデルの取材対象
わかる、わかるっていう。
わかるですね。ちなみに年齢はどのくらい離れてるんですか？
先生と。9か10だと思いますけど、
ね。あ、90、あ、結構でも離れてたんですね、じゃあ。
そうですね。
僕は5歳差なんですけど、小森谷君とは、は
い。それ一番わかる、わかるんじゃないですか、5歳ぐらい。
ああ、そうですね。でもやっぱりさっきも言いましたけど、小4は最強だし、中学の時はちょっと悪ぶってみたいし、はい、みたいな。ここはっちゃけちゃうしっていう、そういう通過儀礼みたいなのは、
うん、
ジェネレーションが違っても、
うん、
同じなんだなっていう。
うん、
男子っていう意味
で。そうですよね。うん、なんかやっぱり僕も自分で、すごく納得したり共感したり、はい、その登場人物にシンクロできないとやっぱ書けないんですよね。でそれがやっぱりできたんですよね、彼と話を聞いて。
登場人物にシンクロできた、
うんうん、そのこの登場人物がにこういうことが起こったらこういうふうに感じるだろうとかってことを普段から小説書くときには、
はい、
そういう作業を繰り返すんですけど、
うんうんうん、
どういうこと考えるだろうとか、どういうこと言うだろう、
この人物であればと。
そうそう、結構観察する気持ちで書くんですよ、
うんうん、
今書いてる人物をちょっと遠くからだったり近くだからだったりするんですけど、
はい、
どういうこと考えるだろう、どういうふうに感じるだろうってことを観察するような気持ちで書くんですけど、
はい、
そういうのが割とスッと、
ね、実在の人物が、別の人間が目の前にいても、うん、まあ、彼だったらおそらくこう考えるだろうと、
うん、
シンクロできたと、
うん、
ああ、それはじゃあ書いていて結構面白かったかもしれないですね。
そうですね。だから途中からは本当に自分の話書いてんのかっていうような風に錯覚するような時もあったし、
で実際こちらの本面白い本なのでね、ぜひ皆さん読んでほしいんですけど、最後に、中村先生としてはこちらの本どんな読者の方に読んでほしいですか？
そうですね、僕の本割となんだかんだ言ってやっぱ女性が読んでくれるんですけど、
はい、
まあ、これはねバカな男どもにもぜひ読んでほしい。
そうですね。そうですね。まあ、女性の方にも、まあ、男って本当こんな感じだよっていう意味では読んでほしいんですけども。
そうですね。
まあ、僕自身も男として、いや、思い当たる節が絶対どっかにあるから、うん、読んどくと楽しいぞって僕も言いたいですね。
うん。あと、割と年齢層も広い気がするんですよね。
おー。
うん、僕より上の人でも、意外と読めるんじゃないかなと思うんですけどね、
うんうん、40代だろう
が楽しく読めるんじゃないかなと思うんですけど。
わかりました。じゃあ、まあ男子の皆さん、元男子の皆さん、そしてまあ女性の皆さん、まあ、全てに読んでほしい一冊ということで、
はい、いい言葉ですね。男子の皆さん、元男子の皆さん、 はい。そうですね。
女性の皆さんだけひとまとめなんですけどね。はい、というわけで、まあ、長々とお話を伺ってきました。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。はい、
こちらこそ。
はい、著者の中村光さんでした。
ありがとうございました。
では、書籍情報です。
小森屋くんが決めたこと。中村光著。小学館より税別1400円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあ、この本はですね、もっと僕は元男子の方におすすめしたいんですけど、読んでいくとですね、小森屋くんと共通する思い出って絶対あると思うんですよ。僕の場合ですね、小森屋くんは幼稚園の先生にね惚れてしまって、で二十歳になったら先生と結婚するんだっていう風に、ま、心に決めてしまうわけなんですけども、僕もそういえば幼稚園の頃幼稚園の先生に恋をしたなーなんてことを思い出しました。そんなノスタルジックな思い出に浸れる一冊だと僕は思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。